ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい。リンリンさんこんばんは。初めてお便りします。いつもブログ拝見しています。ポッドキャストも聞いています。ありがとうございます。先日のポッドキャストで周波数のお話と本当の望みのお話がとても響きました。そこで今日は波動や気の整え方、また感じる力や自分の感覚の磨き方があれば教えてください。という内容です。
ありがとうございます。ポッドキャストをね、先日の、周波数のを聞いてくださったということでありがとうございます。気、まあ、波動、感覚、まず、そうですね、結構なんだろうな、私の周りの、それこそこう、本当に豊かで、幸せな成功者、まあ、何をもって成功かっていうと、まあ、成功者って言葉自体あれなんですけども、本当に豊かな人、
うん
っていうのは、やっぱりその目に見えないものだったり、それこそ気とか波動とか、まあ、ご自身の感覚とかすごく大事にされてますよね。またその自分のこの触れるもの、身の回りの環境とか、やっぱりこだわってる方が多いなっていうふうに、思います。そしてもう気も大事ですよね。病気もね、よく病は気からって本当にそうで、その自分がね、どこの気にいるか。
うーん、
例えば、陽気にいるか、陰気にいるか。
うんうん、
元気、正気、活気、大気、滅気、病気。いろいろあるんですけども、その、どっち側に自分がいるかっていうのを意識するのも違いますし、本当にその気を整えるっていうのもすごく大事だなって思うんですね。
うん、
で、そうですね。まず、前提として、物事は、なんだな、プラスとマイナス同時に全て存在しているので意味ってないんですよね。
うん、
だからまあ、よくね、宝くじが当たったからやったーとか、
うん、
なんだな、まあ、仕事がうまくいったからやったーとか、なんだな、まあ、彼女とか彼氏に振られたから残念みたいな。
うんうんうん、
まあ、普通にあると思うんですけど、だこの世界はね、このプラス、マイナス、どちらかにこう、その都度、偏るんですよね。
うんうん、
まあ、その時にこう、波動も、乱れるんですけども、
うん、
で、その、やったーってなってる時って、まあ、一見嬉しい感情になってるから、まあ、一見、なんつうのかな、世間的にはよしってされてるけども、
うん、
それただの一喜一憂なので、いいんですよ、喜ぶのは。私も結構、やったーとか言うから、うん、いいんですけど、ただ感情がね、プラスの方に偏ってたら、
うん、
マイナスの方にも同時に来るんだよってことなんですよね。うん、来るんだよね。
うん、
で、本当にね、いい、波動の状態っていうのは、そうではなくて、もっとすごい穏やか、
うん、
そしてこの静かな状態が最もこの気が整ってますね。
うん、
だから、なんだろうな、おっしゃーみたいな、
うんうん、
時っていうのは結構ね、
うん、
まあ、うまくいっても続かなかったり、 短期的に終わることが多いですよね。だから、なんつうのかな。この、常におっしゃーを求めてる人っていうのは、同時にね、こう、疲れが溜まりやすかったりとか、どっちかっていうとね、こう、燃え尽き症候群になりやすいんですよ。経験者は語るんですね。私そうなんですよ。結構ね、おっしゃーを求めてて、結構なんだろうな、いいんですけども、本当に自然にそうなったらそれでいいんですけども、ただトータル的にね、考えたら、基本値を、穏やかな、静かな状態にして、そのプラスマイナスゼロ、そのゼロを中心にしている人っていうのはずっと反映している人ですよね。で、短期的な人はやっぱ感情に振り回されちゃいます。一喜一憂して。なので、どっかでうまくいかなくなるし、どっかで疲れちゃうし、それこそ燃え尽き症候群みたいになりやすいんですね。なので、まあ、私のおすすめするというか、まあ、私がね、している波動とか、気の調整する方法っていうのは、それこそプラスの感情に偏りすぎたら、意識的に自分でゼロに戻すようにしています。そのロボットのように喜ばないわけではないですよ。よっしゃーも、やったーもありなんですよ、全然。そっちの方がね、こう、素直に表現する、た方が喜びも広がりますから、それはいいんですけど、その後に一旦自分に戻った時に、プラスの感情に偏りすぎたら、意識的にゼロに一旦戻します。で、なんだろうな。まださっきも言いましたけども、その、燃え尽き症候群じゃないけども、なんか疲れたなっていうのは、まさに私、すごい体験してまして、結局ね、なんか違うとか、なんか疲れるぞと思って、その違和感やっぱ大事にした方がいいと思うんですよね。で、それでまあ私の場合は、なんだろう。いろいろこうやってみて、やっぱり静かで穏やかな状態、自分が、一番やっぱり、継続もできるし、内側にはこうしっかりとした信念のようなものがあっても、表面的な、ウォーみたいな、ではなくて、すごいいい状態なんですね。なので、まあそれは私の体感、体験もそうだし、結構周りにシェアした方もみんなやっぱこっちの方がいいって言われてるので、ぜひね、お試しになっていただけたらいいんですけど、そうするとね、自然ともね、こう調和してる。だから、そのポジティブでもネガティブでもなくて、調和してるバランスが取れるっていうね。で、その自分の感覚とか気が、偏ってないか。調和の状態の中で波を打ってる中にいるのかっていうのをね、常に、結構頻繁に私は体に効いてます。で、この癖をね、つけていくといいと思うんですよ。そうすると、まあ、プラスマイナスないとはいえ、やっぱりその、喜怒哀楽ありますから、その、いい悪いはないんですよ。だから、プラスにいるのか、今自分がね、マイナスにいるのか、調和にいるのか、っていうね、区別がつくようになってきます。で、そうすることによって、その、度合いの、こう、振れ幅にも自分で気づくようになっていくので、例えばその、波の中のどのあたりにいれば自分が心地いいか、っていうのがこう体感的に分かるようになってくるんですね。なので普段からこう心地いいか、心地よくないかっていうね、物差しで見ていくのはすごくおすすめですね。で、大事なのはその人にとって、他人にとっては心地悪かったとしても自分にはすごい心地いいなってこうたくさんあるんですよね。だから大事なのは自分にとって心地がいいなっていうポイントをチェックしてみて、で、心地の悪いのはどんどん外していく。そうするとスペースができるじゃないですか。そこに心地のいいものを入れる。なのでこれがいわゆるその、ワクワクすることしようとかっていうことだと思うんですよ。で、ワクワクってその、アドレナリン、おーみたいなやつじゃなくて、なんかね、こう、なんだろうな。もう本当にさっきも言いましたけど、穏やかな、静かな状態じゃないと、結構ね、継続しないんですよね。なので、これをね、こう、穏やかな、こう、静かな波を日々取り入れていくと、まあ、結果的に波動とか気を整えることにもつながるんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですね。ですので、気もそうですね。今、陽気にいるのか、自分が、陰気にいるのか、元気とかね、活気があるのか、それとも滅気。病気。まあ、すべて気からですよね。だからすごい気っていうのは大事だなっていうふうに、私は個人的に思っていますね。あとその感覚と感じる力。ってことですよね、確かね。
そうですね。
その感じる力っていうのはもう、でも結構想像力も大事ですよね。日々、その相手の 背景ですよね、うん。相手の表面的なものじゃなくて、その人の背景を感じるとか、うん、やっぱりその、自分に矢印が向いてるときはもう感じる力落ちてますよね。
うん、
自分のことしか考えてないから。うん、100% 相手に矢印向いてた方が感じる力意外にアップしますよね。
うん、
あとはやっぱりその、もうヒントはもう本当に多分、街中にいっぱいあるなっていうか、日常ですよね。それこそ机の上にはない、教科書。例えば本とかにあるよりも自分の体験が一番。なので、その日常の現実ですよね。リアルな生活。例えばじゃあ、さっきね、ナッチともカレー屋さんに行ったんですけど、ちょっとね、インドカレー食べてたんですけど、流行ってたりとか、そこでね、感じのいい店員さん、感じの悪い、インド人なんですけどね。で、すっごいね、感じのいい店員さんいるんですよね。私のこと覚えててね。なんか超考えてたよ、君のこととか言ってね。この間言ってくれて、今日ちょっと感じ悪い人みたいな。なんですけど、そういう時にその人の背景を感じるとか、例えばじゃあお店にしてもそこ結構流行ってるんですけど、じゃあなんで流行ってんだろうとか、なんで流行ってんだろうの後に、じゃあ、もうちょっとこうしたら流行るのに、こうしたらいいのにとかっていうのを自分の中で、いろいろそれもやっぱ問いを持つことですよね。それもすごい大事だと思うんですよ。あとは、これすっごい私の中では、かなり大事っていうか、すごいこれは貴重な、貴重っていうかね、なんていうのかな。もう本当にね、こう、強力な道具道具ですよ。道具として使っていただきたいんですけども、となるもののね、シェアをぜひ、したいなって思うんですけど、例えばなんですけど、その今日常にいっぱい拾えるものってあるよねって言ったんですけども、じゃあ道を歩いててね、なっち右と左に、
うんうんうん、
道が分かれてたりもします。そういう時って私たち右に行くか、左に行くか、まあ、選択とか、決断を迫られるわけですよね。
うん
で、この時に、まあ、いろんな人がいると思います。例えば、今までの自分の経験を思い出して、今まで自分は、なんか、こう、直感で右だったか右かなとか、まあ、いろいろ頭で考える人もいると思うし、まあ、それこそなんとなく、なんとなく左な感じがするとかね。あとは、もう、すっごいそれこそ、深呼吸して、自分の状態を整えて、慎重にね、こう、決める人。いろんな人いると思うんですよ。で、ぶっちゃけ、どんな決め方しても人それぞれ何でもいいと思うんですね。
うん、
もちろん決めたの、大事なのはもちろん決めたことはもう決めたんだったら、もう 100% その、進むことですよね、
うん。
なんですけど、その前に、決めた、行き先を決めたときに、自分がどのような感覚でそれを行ったかっていうのを明確に覚えておくこと。
うん
もっと細かく言うと、その選択をしたとき、例えばじゃあ右っていう風に選択したとき、自分の意思が現れたときの自分の感覚です、
うんうん。
で、この、気をつけてほしいのが状況じゃないってことです。この状況のときではないってことです。
うんうん、
なんでかっていうと、この状況のときってなると、今までの有限の経験でしかない自分の。有限の経験に基づいて行われる、いわば、いつもの思考パターンってことですよね。
うん、
だから参考になることあっても、結構足かせになってたりとかします。だからいつもと同じだったりするんですね。
うん、
ではなくて、その時の状況ではなくて、その時決断した時の自分の感覚です。
うん、
がどのような感覚だったのかを、
うん、
その後はまあ、いずれ結果が出ますよね、何かしら。
うんうんうん、
選んだ結果が。で、その結果と、の関係を照らし合わせるんです。で、うん、いい決断をした時の自分の感触をしっかり心に刻み込むんです。
うん、
細かく、
うん。
で、この照らし合わせる作業を続けていくと、だんだんとね、自分がいい決断をした時の自分の感触がつかめるようになるんですよ。
うん
うん、とはいいですよ、
うん。
この感覚っていうのは、完全に個人的なものなんですね。だから本当に人それぞれ違うんですね。
うん、
だから人の感覚じゃなくて、例えばじゃあ成功者が言ってることじゃなくて、本が書いてることじゃなくて、私がこう言ってることじゃなくて、自分の感覚を自分で身につけていくしかないんですね。
うんうん、
で、もうこれをね、本当に続けていくと、もう本当に貴重な財産と、それこそ強力な武器になりますね。
うん、
だから先ほども申し上げましたように、その日常生活の中にね、私たちって、まあ、細かいですよ。さっきカレー行って、じゃあ、何にカレーにするかも、一個一個選択があるわけですよね。
うん、
でも選択はいっぱい転がっていて、 で、そのさっきも言ってみましたけど、ノリで選んでも、直感で選んでも、何でもいいんです。慎重に選んでも。
うんうんう
ん、何でもいいんだけど、一つ一つこの作業を積み重ねることをしなければ、
うんうん、
せっかくね、学びのね、機会をね、を全部ドブに捨ててるようなものなんですね。だからいつも同じパターンになる。
うんうんうん、
なので、本当に日常生活の中に、本当現実、リアルに、その学びの、機会は山ほどチャンスもあるので、この感覚をね、どんどん磨いていったらいいんじゃないかなっていうふうに、今の自分の感触ですね、
うんうん。
で、私もね、その、なんでこういうこと言うかっていうと、昔ね、それこそ結果を求めて、
うんうん、
あの、結果が求める、結果をね、出すことにね、フォーカスするのが大事だっていうふうにすごい、あの、なんかの方に書かれてたんですね。なので、それをやってたんですけど、このね、自分でこう細かく一つ一つこの作業をしていくことで気づい、うん、私の感覚です、これはね。気づいたことがあって、私の場合は自分の今までの生活の中で、うん、うまくもいってるものは、うん、全部で結果を求めずにやってたことなんですよ。ただ好きで、それこそ衝動でなんかわかんなきゃやりたいみたいな、
うんうん。
で、うまくいかなかったのはね、全部で結果を求めてたんです、うん、私の場合。
うんうんうん、
で、その時に何があったかっていうと、私の場合は結果を求めたのは必ず不足感があったんですね、自分の中に。で、それが、その、一つ一つ自分の感触、感覚を示してる、チェックっていうか、記憶していって、どういう感覚がいいんだろう、自分の感触はっていうのを細かくね、自分の中でね、拾っていくうちに気づいたんですよ。で、逆に、結果をね、求めないでやってる時っていうのは、すごい満ちた状態で、もう行動そのものが私の目的になってたから、うん、結果を求めてないんですね。うん、で、不足感もないから、
うん、
そうするとね、なんか思った以上うまくいくし、うん、思いもよらないこと、もっと、なんか、なんだろうな、なんかこう、素敵なギフトが、もっとなんかこう、想像、の中、それこそ今までの自分の中にいない世界にね、連れて行ってくれたりとか、そういうことがすごいあったんですね。で、でもこれはあくまでも私の場合なんですね。なぜかというと、人それぞれなんです、本当に。で、結果を求めて、求めて、求めて、うまくいく人もいるんです。そういう人は多分求めてる時に不足感がない人もいるんですね。なので、私は結果を求めるとうまくいかないよっていうのは万人に通用することではないと思っていて、ただ私と同じ感覚も人もいる。今、ナッチすごいうなずいてるから、多分ナッチは私に近いね。だろうなっていうね、こう、感覚がするんですけども、人それぞれなんです。なので、一つ一つの自分の決断した時の感覚です。自分の状況じゃなくて。単なる因果関係ではないんですよ。因果関係ではなくて、自分の感覚をしっかりと覚えていくこと、すごい大事です。これはね、すごい強力な武器になるので、ぜひね、お試しになってみられてはいかがかなと思うんですね。で、何にしても、もう、日々ですよね。日常ですよね。気にしても、その、波動にしても、感覚にしても、周波数はね、前回お話しましたけど、すべて今の自分ですね、
うん。
今の自分に照らし合わせるのも大事だし、なんだろうな。まあ私の場合は今目の前のことに 100% 集中して、もう無心になることが結果的に私はすごくいい状態に入れる。その、こうやって今ね、こう、なんだろうな。喋ると結構私、ジェスチャーすごいですよね。結構ね、いつもジェスチャーすごいんですけど、うん、テンションっていうか、なんだろうな。まあ、声とかでかくなっちゃうんですけど、すごいね、穏やかな状態に実はいるんです。静かな状態が自分の中ですごくこう、安心というのを感じられてて、なので、好きに表現できちゃうわけですよ。そういうね、感覚も、最初から私実はあった、まあ、もともとおちょこちょいだけど、あったわけではなくて、まあ、結構いっぱいずっこけてきてるので、全部実践ですよね。もう実践なき話は、単なる机上の理論を話しても、まあ全然伝わらないですよね。だから私は全部体験でしか話せないんですけど、私の体験としては、本当にもう、そういうことですね。まあそんだけいっぱいずっこけてきたのも、全然ありだと思ってるんですけど、その時の、でもずっこけ続ける人っているんですよ。ずっこけんのは別に、こけるのは悪いことじゃないけど、いつも同じずっこけ方、状況は違っても。っていうのはそこで拾ってないんですよ。自分の感触、感覚を。だから永遠にずっこける、
うん。
どんどんこけるのはいいんですけど、やっぱり何かしら学ばないと、同じことを繰り返してるのはすごいもったいないんですね。 なので、日常にいっぱいあるので、ぜひね、何か拾えるところがありましたら、拾ってください。以上でございます。
はい。ありがとうございます。この番組では、皆さんからのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、ゆうこほんだ .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。